こんにちは、ハルトです。ナイナールトゥリーのポッドキャストへようこそ。こんにちは、本の要約とレビューをします。遊んで学ぶ初めてのお金本は、泉智子監修の用事から小学校低学年向け置きに入門の遊び絵本です。クイズ、迷路、絵探し。パズルなどの参加が多ページを通して、お金の役割や使い方、値段の決まり法、働いているという感覚までを段階的に学べる要項制されています。初めてお小遣いを渡す時期を学びの後期と捉え、家庭の中で親子が会話しながら勧誘リテラシーの土台を作ることを目的にしています。表記はひらがなとカタカナ中心で、子どもが自分で読み進めやすい点も特徴です。キャッシュレスが広がる時代でも、子どもが生活と結びつけてお金を理解できるよう配慮された内容で、遊びながら自然に基礎概念へ触れられる一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、お金とは何かを生活の実感からつかむ本書の出発点は、お金を難しい制度としてではなく、毎日の暮らしの中で役に立つ道具として捉えることです。子供にとってお金は、欲しいものと交換できるものという印象が先行しがちですが、そこにとどまると必要と欲しいの区別や、使い方の優先順位が育ちにくくなります。本書ではお金の役割を生活に必要な衣食住と結びつけ、なぜお金があると助かるのかを分かりやすく整理します。さらに、遊び要素のある設問や探索ページを挟むことで、概念説明が続いて飽きることを避け、子どもが自分の言葉で理解を確かめながら進められるようになっています。保護者にとっても、難しい忌まわしで教えるのではなく、日常の買い物や家計の場面に引き寄せて話すきっかけを得られる点が利点です。キャッシュレスが進んでも、交換や支払いという働き自体は変わらないため、基礎概念を早めに抑える意義が強調されています。次に、お小遣いを学びの仕組みにする本書は、初めてお小遣いを渡すタイミングを家庭内マネー教育の後期として扱います。お小遣いは単なる報酬ではなく、限られた資源をどう配分するかを体験できる小さな社会でもあります。本書の関連章では、もらい法や使い方を段階的に学び、何に使うかを考える前に目的を決める。残すという発想を持つことへ導きます。クイズやパズル形式のページが多いため、親が一方的にルールを押し付けるのではなく、子供が自分で考えて答えにたどり着きやすい構造です。一方で、家庭によっては手伝いとお小遣いの結びつけ法に考え方の差が出やすい領域でもあります。本書をそのまま制度化するというより、紹介される考え方を材料にして、各家庭の方針に合わせたルールを一緒に作る読み方が現実的です。お小遣い帳のような厳密さより、会話を増やし、選択の結果を振り返る経験を重ねることが狙いとして読み取れます。さらに、使う前に考える力を育てるお金の教育で重要なのは、単に節約を教えることではなく、使いどころを見極める判断力を育てることです。本書ではお小遣いを使う場面を想定しながら、欲しいものが出てきた時にどう考えるか、今買うかのうちにするか、別の選択肢はあるかといった思考を促します。参加型の問題は、正解を当てることよりも選び方の理由を言語化するきっかけになります。例えば、同じ金額でも満足度が異なることや、支払いの瞬間だけでなく、その後の生活にどう影響するかを考える視点は、幼い子供でも具体例があれば理解できます。保護者にとっては、買う買わないのに社宅いつで終わらせず、予算の範囲、目的、優先順位という枠組みで対話を組み立てやすくなります。キャッシュレスでは支出の実感が薄くなりがちですが、本書のように目に見える形で使い方を整理する学びは、支出の意識化にもつながります。読み終えた後に実際の買い物で子供に小さな選択を任せ、繰り返りをすることで内容が生活スキルへ定着しやすくなります。そして、生きていくにはお金がかかるを理解する本書の中盤では、生活を成り立たせるためにお金が必要になるという事実を子供にも届く言葉で扱います。衣食住や日々のサービスは誰かの仕事や資源の利用によって支えられており、細やかとしてお金が動くという見方は社会の仕組みの入り口になります。ここで大切なのは、恐怖や不安を煽るのではなく、現実の生活コストを知ることで感謝や計画性につなげることです。遊びページを挟む構成は、重くなりがちなテーマを子どもの集中力に合わせて理解へ変換する助けになります。また、家で使われているものや外で受けているサービスを例にして考えることで、抽象的な経済の話が身近になります。保護者にとっても、家計のすべてを開示しなくても、生活にはいろいろな支払いがあるという全体像を共有でき、買い物の場面での説明がしやすくなります。キャッシュレス時代では支払いが見えにくい分、 生活の裏側でお金が動いていることを言語化する機会が変がちですが、本書はその穴を埋める役割を担います。最後に値段の決まり法と稼ぐという発想への入り口、本書は単に貯める使うだけでなく、物の値段がどう決まるのか、そしてどうすればお金を得られるのかにも触れています。値段は数字として覚えるものではなく、作る手間や材料、運ぶコスト、サービスの工夫など複数の要素が重なって成り立つという発想を子ども向けに噛み砕いて示します。これにより高い安いの感情だけでなく背景を想像する視点が育ちます。また稼ぐというテーマは職業理解や社会参加の感覚にもつながります。幼い段階では専門的な労働市場の話は不要ですが、誰かの役に立つことが価値になり、対価としてお金が得られるという骨格をつかむことは有益です。ナビゲーターキャラクターとイラスト、参加が楽しかけは難しい因果関係を一気に説明するのではなく、問いかけと発見の形で理解を支えます。さらに最終章のような達人を目指すまとめの流れは、学んだことを行動に結びつける意識づけになり、親子でのルール作りや買い物の実践へつなぎやすい構成です。結論として、本書は未就学児から小学校低学年の子どもとその保護者に向いたお金教育の導入書きです。お年玉やお小遣いを意識し始める時期に、家庭で何から話せばいいかわからないという悩みに対し、遊びながら学べる動線を用意してくれます。読むことで得られる実利は、子ども側にはお金の役割、使う前に考える姿勢、生活と支払いのつながり、値段や働くことへの基本的な見方といった土台が整うことです。保護者側には、説教ではなく対話で進めるための話題や問いが増え、お小遣いのルール作りや買い物の場面での声かけが具体化する利点があります。類書の中でも、ひらがなとカタカナ中心で子どもが自走しやすい点、クイズや迷路など参加が多様さが多い点は差別化要因です。内容が広い分、賃貸によって難しい箇所は出る可能性がありますが、一度で理解させるより、繰り返し読みながら生活の中で試すことで価値が高まるタイプの一冊として位置づけられます。ご支援いただける場合は、泉美智子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。